界隈女子会へようこそ。このラジオはメインパーソナリティであるラビオリが二日酔いの週末に輝くミレニアル世代とお話を繰り広げ、勇気と笑顔をもらう番組です。いろいろな変化がある2020年代、子育てや結婚やキャリアなどで悩むアラサーの私たち、アイドルやアスリートじゃなくても世界中みんなが主役、一人一人の人生が彩りあるものです。そんなコンセプトでこれからやっていきたいと思います。ではエピソードにいってらっしゃい。はい、こんにちは。今日はゲストのダーツに来てもらいました。
よろしくお願いします。
ダーツって呼んでください。
ダーツって呼んでください。
今は東京にいるんですけれども、なんか、はい、簡単にまず自己紹介をしてもらって、なんか今やってることとか、はい、その他言いたいことがあればご自由に。
はい、呼んでくれてありがとうございます。ダーツと言います。今はですね、東京におりまして、IT 系のスタートアップで働いております。
はい、何をしてるんですか、 IT 系のスタートアップで。
はい、その会社で財務ファイナンス周りとかコーポレートの全般の仕事をしております。
ね、ごめん、なんかめっちゃ面接みたいにさせちゃった。ごめん。いやそうなるよね。私とダーツはですね、共通の友人のパーリーでご一緒して、なんか分かるみたいな、この会社知ってるみたいな感じになって、でもなんかカラオケとかしてたらその日が終わっちゃったみたいな感じで、あんまりじっくり話したことがないんですけれども、今日は私も初めての話が多分いっぱい多いあるので、それをリスナーのように楽しむというスタイルでやっていこうかなと思います。
ありがとう。は
い、でそのこと、まあ、私たちが出会ったきっかけになってるのがダーツのイギリスでの留学、
うん、
だと思うんだけど、なんかまず、うん、普通にと言ったら変だけど、新卒で日本で就職してるの？
うん、これまでのキャリアで言うと、そう、最初に普通に大学出て新卒でスタートアップ、日本のスタートアップに入って、で、
うん、
それはね、営業、法人営業とかこう事業開発みたいなことを、
うん、
でその後ひょんなことから、ベンチャー企業への投資をする仕事、ベンチャーキャピタルをすることになって、結局5年くらいそういう投資の仕事をして、その後イギリスに留学をし、でその後もう一社こう金融系の会社を挟んで今に至るという感じですね。
あ、そうだった。VC に移動というか転換したのは社内のじゃなくて自分で普通に転職したってこと？
そうね、一応転職して VC になったんだけど、本当に当時は結構偶然で、投資とか VC とかそもそもほとんど知らない状態だったんだけど、なんかね、気づいたらなってたね。
面白い。まずさ、大学出てすぐスタートアップに行くっていうところも、うん、ちょっとどんどんさんのぼっちゃうけど、ユニークだったりはどうなんだろう。周りの友達とかみんなそうだった？
いやー、確かにまだ少なかったかもしんないね。
ねえ、大学の時もインターンとかしてたの？うん、
大学で1年休学して中国に行って、
うんうん、
その時にインターンをフルタイムでさせてもらってたんだけど、まあ、その会社が結構こう若い小さな会社で勢いがあって風通しも良くてみたいなカルチャーだったから、結構そこにこう感化されて、そういうところで働きたいってなったのが大きかったかな。
ああ、そうなん。中国は上海？
別のとこ、うん、上海に1年いた。
上海のスタートアップというと、なんだろう、日系のスタートアップだったの？
ね、それもイギリスの会社での外資社みたいなとこだったんだけど、
はい、外資なんていうの、向こうに、中国にとっても外資系の企業。
あ、そうね。
で
そこがそのイギリス本社の会社にとって、その APAC のこうヘッドクォーターみたいな機能を持っていたので、結構ね、いろんなそのアジア各国、オーストラリア、 いろんなところからこう人がいて、すごいグローバルなこう環境で。
素敵だ。
よかったね、その時。
うん。
変だった。
そこからじゃあやっぱり大学卒業してもそういう、うん、なんだろう、まあリベラルでこう、うん、成長してる感じの会社に入りたいなっていうところからスタートアップにみたいな。
そうね。そんな感じでした。
なんかあんまり私スタートアップにその新卒で就活してる人って意外と身近にいないんだけど、なんか普通にさ、うん、大企業みたいな就活するの？
めちゃめちゃ全然違って
やっぱそうだよね。
うん、その今綺麗にこうあの中国での経験があったからスタートアップが自分に合うと思ってみたいな話をしたんだけど、ちょっともう少しあのちゃんと喋るとですね、あの、
はい、
中国に行った時に、はい、まあ、就活で本来卒業する時から逆算してやるべき就活のタイミングって結構もう中国にいる時にあの来ていて、
確かに、
でちょっとうっかりしてたら結構過ぎちゃってたりとかしてですね。で、あとはよく大企業だとウェブテストとかいろいろあるじゃない？
わかる、もうね、置いてかれるよね。
そう、うん、なんかもうそういうなんかこう算数のテストとかいろいろやるのがちょっと苦手で、あんまやりたくなかったんで、なんか乗り気にならないうちにあの就活シーズンは終わっていてですね、そこからやるとあのスタートアップの門が開いていたという。
なるほど。え、ぶっちゃけ何が一番の理想は何の？
まあでもなんだかんだちょっと大小の差はあれ、結局 IT っぽいところをこう最後の方は見てたかな。
うーん、そっかそっか、からのね VC よね。その1社目はどうだったの？お想像通りの、
やっぱりこう今で言うとスタートアップに行く人ってすごく多分よく考えてて、どういうそれこそストックオプションもらえるぞとか、
はいはい、
良い野心とかがある人が多いと思うんだけど、当時自分本当に何も考えてないからスタートアップに行くことのリスクとかも全然よく分かってなかったし、あ、この会社は売り上げが上がらなかったら潰れるかもしれないぞみたいな、めちゃくちゃ当たり前のことさえ分かんないくらい何も考えてなかったんですよ。相当ビジネスセンスがちょっとゼロ状態で今思って、
いややばい、もうてかさ、それできてる大学生やべえなって、私もあの特に自分の会社のさインターンとか見て思ってるよ。もう多分あれ 0.001% ぐらいのさあの超優秀な子たちで、だって大学生の時に何やりたいかとかわからないじゃん。
わからないよね。
そう、見つけようがない。
いやだから今のというか、そういう一部の学生を見るとすごいなって思うわけなんだけど、自分はポンコツでですね、全然何もそういうなんというか力学というか分かってなくて、まあとりあえずがむしゃらにあの営業とか自分の仕事はやっていたんだけれど、なんていうのかな、こう大枠会社が自分が今どういう役割を果たせば会社にとっていいかみたいなところが考えられてなかったから、結構あのなんていうかすごく問題児に半分かになっていて、
面白い、暴れてたの
本当に。営業の成績が要は自分の営業成績上がらないことをできない理由をすごくあの言い訳をして、やれ会社の目標が無茶だの、やれこんな商品だったら売れないだの、非常にめんどくさいあの新卒を結果は出さない文句ばっかり言う、すげえやべえやつでですね当時。
ね、本当にさ、あの、うん、想像できない、今のダーツの多分謙虚だから言ってるだけで本当はちゃんと仕事したんじゃないかなってまだ思ってる。
いやいやいや、でも本当にそうで、めちゃくちゃ幼い、もう未熟な頃でですね、恥ずかしいし当時の上司とかには申し訳なさと感謝しかないんだけど、そんなこんなで全然その時はその、まあ、営業職事業側の仕事っていうのはなかなかあのうまく成果も出せず、
で、うんうん、まあ、
自分のが次どうすればそこが突破できるだろうかって考えた時に、まあちょっと一回外に出て修行してみるかってことで転職をしたね。
あ、そうなんだね。あ、じゃあなんかこう一社目は暴れん坊からの作、うん、サクセスビューティフルストーリーというよりそのなんかちょっと苦い思い出のまま去るっていう。
そうなんのよ、本当に、うん、いつか恩返しをしたいと今でも思い続けております。
やなんかでもちょっと私も似たよ、あちょっと私の自分語り入ると一生かかるから貯めるけど、すごいわかるから、
聞きたい、
そういう人いるんじゃないかな、
またゆっくり
じゃないね、ぜひ今度ゆっくりはい、で VC もなんかさっきの話だとそんなご本人枠大してわからないままとおっしゃっていたけど、一応 VC 業界に行きたいって感じ、
全然本当になくて、いやそういう一社目とそういう経験があったから、その時の自分の問題意識ってあの事業がちゃんと作れるようになりたいっていうところで、
うんうんうん、
一社目ってこう新規事業のチームにいたので、その立ち上げっていうところはこう全然やりきれない中のそこの自分の課題がなかったんだけど、だからそこにずっと目が向いてましたと、うん、なので転職の軸もそういうところをずっと探してて、で、あの出会った一つの求人が、海外のサービスの日本の立ち上げをやってもらいたいですみたいな、そういうポジションだったのね、
うん、
で、まあ、そのもともとグローバル系の話も興味あったから、あ面白そうと思って話を聞いて聞きに行ったと、で話をいろいろ聞いていくと、どうやらその会社は投資をしている会社で、なんか海外投資をしているその海外の会社のサービスを日本で立ち上げるということをやりたいと。
じゃあなんかアクセラレーションじゃないけど、なんか
そう、そんな感じ、
そんな感じ、なるほどなるほど、
投資支援の一環で日本展開やりますみたいな、
うーん、うん、
こういうチームで、なるほどと、でちなみに君と投資は興味あるかみたいなことをいきなり聞かれて、まあ、あるかないかというと別にないとは言いませんが、てんてんてんみたいなことを言って、
いや確かにね、別にそれのために来てないからそういう答えになるよね、
そうなんだよねまあでも面白いか面白くなさそうかで言うと面白そうかなって思って、そのままあの入らせてもらいましたっていうのが最初だったね、 VC の世界に入った。
面白い、すごいね、なんか結構 VC ってそのファイナンスとかの知識もスタートアップの情報アップなんてキャッチアップをした人とリサーチの力とか、
うん、
あとネットワークとか、なんかもう本当私の中でかなりいろんなことができなきゃいけないっていうイメージなんだけど、
うん、
なんかもうどうなんですか実際。
今 VC になろうと思うと本当に今のみたいな話したら本当舐めてるって思われると思うから今の VC の人って本当にねレベルが高いというか、そもそも入ってくるときにすでに超ハイレベルだと思うから、なんかもう全然自分じゃ通用しなかったらなって思うけどね、うん、ただなんだろうな、
うん、
その時にこう5年間やる中で自分がモチベーションとなってたのは、結構いろんな経営者の方と喋って、やっぱり未来のことをずっと考え続けてる人たちと喋ることで、じゃあその人たちが目指してる世界になるために自分は何ができるかみたいなことを考える中で、必要な知識とか情報とかアップデートしていったみたいな、なんかそんな風に過ごしていったかな。
へえ、そうなんだ、なんか素敵、楽しかったですか総じて。
うん、総じて楽しかったね、めちゃくちゃ楽しかった。
でそこからの留学、
うん、
だと思ったけど、留学を考え始めたのは多分 VC にいる間かな。
そうっすね、あの VC 本当に楽しくて、いろいろやって、で、まあ、実務経験も積んで、いろいろ一人でもできることが増えてくるというのは、まあ、やっぱり最初の数年 3,4 年はこうあった中で、じゃあもう少し経ってくると、じゃあ次どうしよう、今後どうしようということを考え始めて、すごくぶっちゃけると、そこからの投資をもう少し深めることをやりたいと思って、転職活動とかしてたんだけど、
うん、
なかなかやっぱりこう VC とそれ以外の投資って、まあまあどこもそうだと思うんだけど、やっぱり結構違うから、なかなかその転職はそんなに簡単にいかないぞっていうことが分かってきたと。
あ、そうなんだ、
うん、でそうなった時に、いろいろ調べていくと、これがあるとなんか突破できるぞっていうのが、まあ、戦略コンサルの経験がある、あるいは投資銀行の経験がある、あるいは MBA を持っている、海外 MBA を持っているみたい なんかそういうバックグラウンドがある人は、なんかどうやらこう転職強者らしいぞということが
面白い。 いや確かに、いやてか VC の人が他の業界に転職するって、
うん、
あんまり確かになんか VC の人って VC にいるっていうか、
うん、
なんか確かに、しかも20代で VC を経験した人は何になるんだろうね。
意外にこれ結構本当難しい。
起業するのかな。
起業する人やっぱ多いね。起業する人、
ね、あるいは、まあ、そうなるよね。
うん、まあ、結局私も今そうなってんだけど、投資先だったスタートアップとか、まあ、スタート側に行く人でも、そうじゃなければ VC で横移動するか、自分のファームでこうどん上がっていくか
みたいな、確か
に、ね、まあ、自分でファンドで独立するかみたいなこと
なんだけど、そうよね。なんか VC ってさ、そんな人数も多くないからさ、なんかこう、うん、なんていうの、普通の会社みたいにさ、なんか上司が抜けたから自分が上がってなんかどんどん、うん、なんていうの、エグゼクティブになっていくみたいなってよりはさ、うん、この投資家のいる VC がこの名前で、その投資家がいるからみたいな世界って印象なんだよね、私、
うん、いや本当そうなのよ。だから結構 VC キャリア問題みたいな結構あるというか、難しい側面あるんよね本当に。
面白い。そっかそっか、うん、でその転職業者にあのなるのの海外 MBA っていう選択肢をちょっとこう検討し始めたっていう感じ。
そう、あの、うんうん、今更戦略コンサルも投資銀行ももう行けないぞとなって、じゃあなんか留学楽しそうってなって、
うん、
そっから考え始めたね。
なるほど。それで、まあいろいろ場所とか、
そうね、そこから、まあ、まあ最初はその MBA の文脈入ったから、まあ、まあ MBA かと思って調べ始めたんだけど、ちょっと調べていくと、まあ別に MBA じゃなくても勉強することっていっぱいあるから、まあ、何を勉強するのかっていうこととどこで勉強するのかっていう、なんかまあその2つが決めるべきことになって、
うんうん、
で、まあ、改めて自分何やりたいかってことを考えたら、MBA ってすごくこう総合力というかっていう感じだと思うんだけど、どちらかというと自分はもう少しエッジを立てたいと思ったから、ファイナンスっていうこうすごくグッとフォーカスした絞ったあの領域にすることにしましたというのと、あとはまあアメリカかヨーロッパかみたいなのがすごく大きく2大選択肢だと思うんだけど、ここ完全に好みの問題で、結構ヨーロッパにはずっと興味があって住んでみたかったから、そっちにしましたみたいな、そんな感じだった
か。そっかそっか、だから、うん、あれでも MBA ではあるの、もうファイナンスのなんか、マスターディグリーみたいな、
そう、一応学位的にはそうマスターインズインファイナンスなので、ビジネスアドミニストレーションではないよね、
うん、うんうんうん、でイギリスにでも晴れて飛び立って、
そうですな。
仕事は辞めてったの。
もう仕事辞めてったね。
あー、なるほど、うん、からのじゃあ晴れて1年、1年2年
1年半くらいかな。
はいはい、
うん、
イギリスは初移住。
初移住でございました。
どうだった、
あのコロナ真っ只中
あ、そうだったんだ。
コロナ真っ只中だったから、本当に1年半いったうちのまあ半分弱くらいは結構本当ハードロックダウンみたいな感じだったな、うん、正直。だからもう授業とか、そういわゆるビジネススクールに行くとネットワーキング機会でもうみんな毎日パーティーしていろんな人と会ってみたいな世界が想像されると思うんだけど、やっぱりそのあたりはすごくあの制限はされていったのは ありましたと。まあでも自分の目的からするとすごく楽しく過ごせたなという感じだね。勉強自体もすごく楽しかったし、ヨーロッパに住むっていうこともあのただ楽しんだし、
そうだよね。なんかでもあの周りの友達からすごい環境で住んでたって言われて
そうだそうだ奇跡的な、あのイギリスって本当に東京の3倍くらい家賃高い
ん
だけど、
うんうん、
奇跡的に私東京よりも安い家賃でイギリスに住んでまして
どうやって
あのね、ほんとシンプルにもうシェアフラット、フラットシェア、
はいはい、だからあれだよね、もうこう一部屋を自分の部屋にみたいな感じで、
そう
ルームシェアしてる、ルームというかハウスシェアしてるみたいな感じか。
そう、でもう築何百年のね、まあ家、まあそんなバカだけどイギリスって、でもまあその中で本当に偶然なんか大家さんが良心的だったんだろうね、うまいこと そこに住んでました。
えー、それはあれ、なんかロンドンの真ん中って感じなの？
意外にね、結構真ん中で、本当にテムズ川沿いのビッグベン渡って本当に 2,3 歩歩いたとこみたいな。
めっちゃすごい、ど真ん中じゃん。
そう、結構便利だったの。だから
ゾーン
1、ゾーン1だね。
住めるんだ、ブリジット・ジョーンズじゃん。
本当、場所はすごい良かった。あのめちゃめちゃ古いし、ネズミとかいっぱいいたけど。
いるだろうね。
ネズミ退治は苦労したけど、まあでも貧乏学生生活だと思って行ったし、全然あんま気にしなかったかな。
そっか、でも確かになんかあれだもんね、自分で私費で行ってるから、うん、その1年働かずにただただ支出が出ていくし、学費もあるし、イギリス大使みたいな、ほんとそんな感じだよね。
ほんとそうだったの。
なんかあんまりね、ブルジョワなことできないもんね。
そうだからさ、その日本人の他の友達で同じ学校に留学してる友達とかだと、会社から派遣されてきてる人とか、まあいい家に住んでらっしゃるあれですね。
そうね、そうね。しかもね、駐在員とかもいて。
そう、
そしたらもっとやばい、いいところに住んでるもんね。
だからそんな皆さんのお家に遊びに行っては、あのご飯食べさせてもらったりね。
いや、しますよね、必要ですよね。
はい、
なるほど、そっかそっか。でもなんかそのなんていうの、やっぱ30くらいで行ったのかな。
そうね、うん、
で行って、なんていうの、そのさ、こう今までの社会人やっててさ、またこう学生みたいな生活水準に戻るけど、うん、そこはなんか楽しめたの？
そうね、あとあんまり自分が本当に衣食住にあんまこだわらないタイプだから、全然大丈夫だったかな、それは。
そうだよ、前回会った時も、あのこの服あんまり服がないんでこれ着てます
そうだった。
やばい、ミニマリストだよ、ミニマリスト、めっちゃいいこと。
よく言っていただくと。そう、
はい、そうかそうか。でお勉強は、でかお勉強も、私なんかすごいファイナンスの海外で勉強するって、
うん、
なんかクソレベル高そうな、もう多分私の多分苦手分野だからだと思うけど、実際はいかがだった？
でもね、やっぱりその社会人経験を経て学生をするってやっぱりすごい良かったなって、本当に月並みなんだけど、その仕事経験してから勉強すると、勉強に対する向き合い方もやっぱり全然違う。
うわ、いいこと言う。
うん、これはなんか本当にそうだなって思ったな。で、あとはまあ勉強する内容で言うと、ごくごく一部のめちゃくちゃ具体は自分は知ってるわけだから、本当そのトピックになるとめっちゃもう分かるし、
はいはいはい、
セッションリードできるんだけど、やっぱそのそれを金融の世界において相対的に見るっていうことができてなかったというか、まあ、それがやっぱり勉強することによってできた。
あ、マクロな視点というか、こう全体を。
そう、あ、そっか、金融ってそもそもこういう前提があって、伝統的に言うとこういう投資の世界があったから今こういう VC っていうのが成立してるんだなとか、あ、だからこういうことが求められるんだな、こういう手法があるんだなとかっていうのをすごく本当体系的にすることで相対化できたっていうのがすごい一番良かったかな。
へえ、最高の話ですな。なんかその間はそのなんていうの、1年半いて、うん、次の仕事へのなんていうのイメージとか、こうなんていう、仕事に戻ったらこういうことしたいなとか、
うんうんうんうん、
なんかこういうこと役立つだろうなとか、そういうイメージはもうできてたの？
結構次のキャリアを考えるのは結構ギリギリだったかもしれないね。
あ、じゃあもう、うん、の前のこう勉強に集中して。
そうね、ここで、まあ、新卒の就活の時もそうなんだけど、あんまり自分は計画性がないタイプでそれをその時も発揮して、とりあえずそのイギリスで、イギリスのいる間しかできないこと、まあ、なんなら学生の間しかできないことをなんか勉強でやろうと思って、
うんうん、
現地のスタートアップをちょっとお手伝いとかして、
うんうん、
そういうのに時間を使ってた。
いや、そうなんだ、現地のスタートアップもなんか関わったりしてたんだ。
そうだね。
いやーすごいっすね。もうなんかさ、私その前回ダーツと会った時に、私もこう勉強がそろそろしたいなって会社に思ったって話をした時に、ダーツが共感してくれて、私もそう思ったからイギリスに行ったみたいな、
うん、
なんかここで勉強して一回なんていうの、体系的なインプットしないと次のステップアップが見えなかったみたいな、
うん、
すごい翻訳しちゃってるんだけど、
うん、
言葉通りじゃないって言ってて、うん、なんかすごいそれがあの分かってもらえて嬉しかったし、やっぱ思うよなって思ったんだよね。
うん、
うん、
だと思うし、あの香里ちゃんもさ、人系の話なんだよね今。
そうだね、私は勉強したいのはそういうなんていうの、組織心理学とか。
そうだよね、
うん、
私がすごい良かったのは、結構金融の世界ってアカデミックと実務というか現場が結構距離が近いから、常に現場で起こってることをアカデミックの人たちがなんか研究してなんか理論化するみたいなことをぐるぐるやってるから、
そうなんだ。
アカデミックのことやっぱり理解してると、すごくその現場で起こってることが今後どうなるかとかやっぱ見えてくる。でもそのとかオーガニゼーションとかの話も結構近いんじゃないかなと思って、ついに研究対象は本当その現場のビジネスの現場なわけじゃん。っていうとやっぱり それを研究すると、今何が起こっても体系化する観点側を見るとすごいいい気がしてて、なんかぜひ行ってほしいなって勝手に思って
なんかおすすめされた
おすすめ。
いや確かになんかさ、一点としてやっぱさ、アカデミックとビジネスがあって、なんかそのどっちかのサイドの、しかもすごい小さいところしか今見えてない、
うん、
けどそうなんだよ。だからリーダーシップ論とかも、うん、現場のリーダーが実際こういう行動を毎日してるっていうところと、すごいこう、うん、いろんな学者がリーダーシップとはこうであるっていうふうに定義してるものとか、
うん、
研究してるものってなんかこう両方やっぱ知っておいた方がいいし、両方なんていうの、うん、大切だなって本当にすごい稚拙な言い方けど思ってて。
いやそうだと思う。しかもなんか答えがないじゃん、なんか答え無限にありそうな領域じゃん。しかも、
うんうん
うん、こういう中でもうなんかそうめちゃめちゃ頭いい人たちから見て、じゃあ全体どうなってて、何が良くて何が悪くてどうなのってところをなんかサクッと理解しちゃえるといいよね。良さそうだ
あ、素敵ですね。それはもう やっぱ勉強してて実感したって感じ。
あうん、したかも
ね。いいですね。なんかよかった、行ってよかったですかとか言って、なんかもうなんか今日
行ってよかったです
よかった、クローズクエスチョンみたいな実際なんか行ってよかったなって思いながら終わった感じ。
めっちゃ言ってよかったね。
うわそっか、うん、なんかもうちょっと、ね、ダーツの言葉で言うと どこが言ってよかった、
なんだろうね、なんだろうな。もともとで言うと、あの、まあ、その好奇心、もっと勉強したいっていう好奇心と、あとはこうキャリア的なその 箱をつけることによって突破したいみたいな2つがあって、
うんうん、
で、まあ、結論で言うと、まあ、両方満たされた、
うん、
良かったんだけど、でその2つ目のその白その後のキャリア展開っていうのを差し置いても、まあ、その時間がすごい、その自分がその好奇心を満たすというとちょっと平べったいんだけど、それと一つのエンタメとしてめちゃくちゃ楽しかったし人たちとかももう日本の方とかそうじゃない現地の方、また海外の方問わず、まあ、今も続いてる人もたくさんいて、まあ、本当にそれも月並みだけどいいご縁に出会えたし。
いやいやそうだよ、やっぱさ、うん、最終的に人間だから人間のつながりっていうのは喜びに、
そう
トップに出てくるよね。
そうだからほんとシンプルに、別にその後結局仕事決まりませんでしたわっていう状況であったとしても、行って楽しかったは変わんない気がする。
うん、まあそうですな、あらいいわ素敵、うん、なんかちょっと せっかくキャリアの話になっちゃってるか、そのままもうキャリア、うん、足だけ突き進むと、そしたらその後は、うん、計画性なく最初最後のギリギリってことだったけど、
うん、
今の仕事、今やってることに次なんて、
う
ん、卒業してから行ったって感じ？
一社挟んでて実は。
ああそうなんだ。
うん、そう、あのね、いわゆる VC よりもより金融っぽい投資というかの投資会社。うん、 卒業した後は行きましたね。
あ、そうなんだ。どうでした？
そこは、あ、もうそれこそ、まあ、VC 時代に転職ではこう直接は届かなかったところ、なかなかチャレンジできなかったところようなところに入ることができたから、まあ、それ自体はすごい良かったなって思ったし、同じ投資だけど、まあ、よりその、まあ、勉強したことも生かして、あ、これはでも実務だとこうなんだなみたいなところも逆にフィードバックするような機会で、やっぱりその金融ファイナンス領域におけるこう観点とかスキルはまた一段を上げることができたかなって感じだったかな。
あ、そう、確かに。だからその行く前に言ってた箔をつけてのなんかやつが文字通り一回叶ったっていう感じだね。
そうね。
で、
まあそれと同時に、じゃあ自分そのファイナンスっていうところを広げるのはやりつつ、じゃあ立ち戻って何が楽しいんだろう、何がやりたいんだろうっていうことを見つめ直す機会にもなり、まあ、結論で言うと結局1年くらいでその会社を辞めてスタートアップの世界に戻ってきた。
うん、
ね、あ、やっぱり自分はこうスタートアップとかこう世界の方がなんか肌に合ってるぞってことが分かって今に至るって感じかな。あの VC の時に投資を担当させてもらっていた会社に入ったんだけど、
あ、そっかそっか、
もうなんかもうずっと縁悪いタイミングがあって、こうなんかこの事業がすごくその経営者がずっとやってる中で同じことやり続けてる中で、マクロ世の中の動きの変化もあると事業も成長してきて、あ、この事業はきっと数年後はめちゃくちゃ当たり前になりそうだなっていう可能性も感じられて、じゃあ自分もそのこう1億になりたいなって思ったのが決め手だったかな。でも
またなんか素敵、いいジャーニーですね。そっか、そうなんですね。いや、なんかなんていうの、結構いい意味で、すごい、うん、いい意味で紆余曲折というか、なんかいろいろあるね、うん、ターニングポイントが。
フラフラフラフラしてるのよね、その時々のなんかあの流れに乗って。
いやいやいや、でもなんか今は自分らしさ出せてる感じ。
あ、うん、そう思うね。なんかこういろいろうろうろした結果、あ、自分はこなんていうのかな、やっぱり数年前まではある貪欲というか、自分のどこまでいけるかをもっともっと試したいみたいなのがあったんだけど、良くも悪くもいい諦めと、まあ、ここで自分ができることやろうみたいなところがこう見えてきてるっていうのはあるかもしれない。
あ、そうなんだ、うん、わ、素敵。なんかだって最初スタートアップにさ1社目転就職して暴れてたわけじゃん。
そうだね、
またさファイナンスとか行ってスタートアップに戻ってきて居心地をよく感じてるっていう。
そうだね、
うん、なんかなるようになったって感じだね。もちろん今後ね、またいろんな変化は、なんかダーツはあれだね、きっと今後もなんか何年かに一度あの転職とかじゃなくてもいろんなキャリア転機がありそうだね、うん、
いやいっぱい変化していきたいよね。
あら、そうでしたか。や、あのすごい今日はいろんなこと聞かせてもらってありがとうございました。
好き勝手喋ってちょっといっぱい聞いてくれてありがとう。
いえいえいえ、いや、なんかこう今なんだろう、ダーツみたいな、うん、なんていうの、アラサーでキャリア迷ってる子羊たちに、
うん、
私含めなんかアドバイスありますか？
ワクワクすることにはとりあえず突っ込んでみればあとはなんとかなると思うっていう感じ。
そうだね、なんかそんな感じの生き方してるもん。いや、ありがとうございました。めっちゃ勇気の湧くエピソードになったと思います。なんかさ、前回も MBA の話しててエピソード出したんだけど、他に、なんかまた全然違う話だったし、でもなんか2人に共通してるものもあって、で今までさ、なんかなかったの、その学校留学というか、MBA にいたというか、そういうなんていうの、社会人を辞めて一回学校に戻るパターンってなくて、その時が来たなって、今この私も年を重ねて、
そうい
う友達が増えてきたって感じがする。
いや、そう、かおりちゃんの今後もめちゃめちゃ楽しみですよ。ちょっと、まあ、詳しく
聞
く、
語りんちょしましょう。
語りんちょしましょう。
ありがとう。またお会いしましょう、
はい、ね。
じゃあねー、ありがとう。
ありがとうね。
バイバイ。
はい。